あなたの前に立ちはだかる大きな山は私の手によって崩されていきます。それは御心でなかったのではなくて、あなたが御心に従ったので激しい戦いが始まったことを覚えなさい。落胆してはいけません。落ち込んでもいけません。確かにあなたの前に立ちはだかる山は、壁は、城壁は、あなたにはとても越えれない城壁です。ある方は霊的に、あるものは実際的に、あるものは経済的に、あるものは健康的に。しかしどんな問題であったとしても、私には不可能がないことを思い出しなさい。愛する子よ、私のところに来なさい。あなたが私の前に来て膝をつき、私の前にへり下るとき、私はあなたに語ろう。私はあなたに触れよう。そして私はあなたに言葉を与え、あなたがその言葉を信じるなら、あなたは栄光を見ると知られます。それは人の栄光ではない、私の栄光、神の栄光を見ると主は抑えます。私は不可能のない神、全能の神、どのような城壁も崩し、どのような不機能も突き破っている神であると知られます。それは愛のゆえです。あなたへの愛のゆえ、あなたの愛するものを私も愛しているので、その城壁を崩していこう。あなたは長い間、長い間、長い間忍耐を持って待ち望んできました。しかし何も変わらず、むしろ悪くなっていくようでした。しかし愛する子よ、時が来たことを覚えなさい。40年の荒野を経て、カナンの占領に入ったエサイの民のように、長い長い、長い長い荒野を経て、あなたはこれから約束の地、約束の成就、神の祝福の中に入っていくと主は言われます。恐れてはいけません。私を信じ、私の言葉を信じなさい。その言葉に従って踏み出していきなさい。私が戦い、私が勝利を与え、私が栄光を表していくと主は仰せられます。主イエスが希望。
イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、あなたがいる限り、私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、必ず勝利が、必ず主の道が備えてあるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working
God is working. Oh my good, oh my good, oh my good. God is working. Oh my good. Yes, He is. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。集われたお一人お一人を心から感謝いたします。インターネットで愛されている人一人を心からありがとうございます。私は今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、励ましを与え、聖霊様から来る勇気を与え、恵みを与え、神の言葉によって私たちを力づけてください。語る者、聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵と式と俺が盾を持って、聖霊がご自由に語ってくださることをお願いいたします。私は主をあなたに期待します。あなたに信頼します。あなたをあがめます。あなたをお願いします。あなたを愛します。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目におられた主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。今日は、ヨシュア記の6章。ヨシュア記というのは、さっきも言いましたように、出エジプトしてイスラエルの民が40年間の収まった後、神様の約束の地カナンに行くのに、不信仰の結果40年間の収まった後、いよいよカナンに占領に行くという時に、モーセから、そしてヨシュアに指導者が変わります。モーセっていうのは今でもイスラエルでは尊敬されていて、政治家に、あなたはモーセのようですねって言うと最高の褒め言葉なんです。だから、そのモーセからヨシアに指導者が変わります。そしてそのヨシアがイスラエルの民、ね、を率いて、60名いたと言われますから、その民を率いてヨルダン川を渡るんですね。まあ、ここも詳しく話しませんが、ヨルダン川が紅海のようにね、バッと割れて、それで渡っていくんですね。そしてヨルダン川を渡り終えて、いよいよ約束の地、カナン、ね、約束の地に行くわけですけど、その時に一番最初に占領するのがこのエリコの町なんです。で、当時の町というのは城壁があってです、ね、でその門を開けて入っていくんですけど、その城壁があったわけです。でエリコの城壁はすごくこう完璧だったわけですね。強固だったわけです。でとてもエリコの町は普通で行ったら落とせない、だから、ね、難攻不落の村町だったんですね。そのエリコを前にしたときに、まあ、5章のところで主の軍の将というのが来て、私が将だって言ってですね、それで、まあ、ヨシアひれ伏するんですけど、その主の軍の将である、まあ、新約的に言えばイエス様ですね、その方がこのエリコにヨシアに命ずるわけですね、戦い方を。その戦い方っていうのは、まあ、簡単に言うとですよ、詳しく言うとここに書いてあるとおりですけども、まあ、神の臨在の箱を持って、そして祭司たちがこうね角火を持ってね1日1回回るんですね、町をね、こうね城壁の周りを、ね、まあ冬季で終わりで2日目は1回回って6日間繰り返して7日目は朝から7回回って7回回り終わったら角火を吹き鳴らして大きく、そして時の声を上げなさいっていうわけですね。おーってね、時の声を上げなさいって、まあ、日本人はおーって言うんですけど、イスラエルでは時の声って何て言うんでしょうね、分かんないけど上げなさいって、ね、そしたら城壁が崩れるから攻めていけってね。今日読まなかったけど11章6章の5節出せますか。6章の5節これね、6章の5節ありがとう。はい、こうね、祭司たちが、これ神様がヨシアに向かった言葉、羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛のを聞いたなら、民は皆、イスラエルの民はみんな、大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。書いてあるんですけど、その7回目に7周回った後に、大声を上げろと。そしたらその大声を上げたら、城壁が崩れるって、これは、この崩れるっても言ってるんですね。そしたら攻めていけって書いてある。でも皆さんね、7回回って時の声を上げて城壁が崩れるならね、戦争簡単なんです。普通、そんなこと起こらないんですね。ね、7回回って7回目突っ込みまして、わーって言ったら城壁が崩れるかったら、いくらどんな大きな声でも城壁は崩れないぐらい頑強なんですよ。でも崩れるって言ったんですよ。だから攻めろ。そして、まあ、あなた方は勝つぞって言われたんですね。これね、ヨシアは信じたんです。神の言葉を信じたんです。そしてヨシアはイサヤのために言われた通り言って、そのまず1日1回ずつ7日回すわけですね。でそれがさっき読んでいただいた8節から、15節までになるわけですね。で14節か、14節までなんですね。で6日そのようにしたって、ね、14節最後に書いてありますけど、そうなんですね。 やるわけですね。でヨシアは主の言われた通りにするんです。でイサヤの民もその神が言われたことをヨシアを通して語られた通りにするわけですね。そして14節7日目、7日目になると朝早く夜が明けかけた頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。何回回った。でこの日だけは7度町を回ります。そして16節、その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシアは民に言いました。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったのだ。もう時の声を上げろって、もう勝ったぞって信じてるんですよね。でヨシアは神に言われた言葉を信じて、言われた通りして、そしてさあ時の声を上げろって、城壁が崩れるっていう前提なんですよ。でしかも崩れたからその後勝てるっていう前提なんですよ。こう言ったんですね。で彼らは時の声、でもこれ考えてくださいね。城壁を回ってる時もね、角笛を鳴らせって書いてるから、あ、何してんだってね、俺たちが怖いのかな、詰めてこないなって言ってたら、7日目にこうね、朝からこう角笛を鳴らして、おーっと時の声を上げると、どういうことかって言ったら、民がみんな上げるから相当大きな声です。でここにいるぞ、ここにいるぞってことでしょ。戦争でっておるからですよね。城壁の上からね、敵が見てて、で城壁の上から、まあ、今なら鉄砲っていうか機関銃でしょうけど、機関銃なんて古いかな、ね、でもこの時代はそれはないけど、でもそれでも槍とかね、石とかいろいろ飛んでくるわけですよね。城壁が見てるわけですよ。おーって声を上げたら、俺たちはここにいるぞっていうことだから、もう敵からしてみたら、バカじゃねえかこいつらって、そこにやればしまいでしょ。これは戦略的に言って、人間的に言ったら愚かなんです。こんなことをしたら敵に自分たちの居場所を教えるだけでやられてしまうんです。でも神が言われたんです。そうしなさい。そうしたら城壁は崩れる。そしてあなた方は勝つって言ったんですよね。ここで間違い通しないんですけど、突拍子もないことを言ったら神だとは言わないでください。でも確認をし、吟味をして、確かに神だと分かったら、人から愚かに見ようと、そんなことをしても何なんだろうと思っても、それに私たちが従うとき、応答するとき、神の奇跡が起こるんです。このときね、彼らは言われた通りね、やってよ、声を出したんです、おーって言ってね、そしたらですね、城壁が崩れたんです。これ歴史的に証明されてるんです。この時代に、この頃に、考古学的にこの辺りで地震があったということは証明されてるんです。それがこの城壁が崩れたかどうかということに関しては断言はできません。でもこの辺りでこの時代に地震があったことは考古学的に証明されている。これもこの城壁だとしか思えないですよね。でも見事ですよ。でもそのタイミングで地震が起こりますか、ね、王と言ってからしばらく経ってから起こるとかね、王という前に起こってもおかしくないのにね、声を上げたその後に直後に起こったというのは、これはね、明らかに神の手ですよね。でこういうことを言うとですね、おかしいなと思う人いるかもしれませんけどね、それはあえて申しますね、あなたはまだ神を知らないんです。本当に神様と生きた交わりをして、神様が語ってくださることを知ってきたときに、本当に神の言葉に応答するときに、神が生きて働かれて奇跡を行われることをあなたも知るようになります。どうぞキリスト教という宗教ではなくて、生きておられるイエス・キリストという方と触れて聞いて、この方のなされる愛の奇跡を体験してほしい。ヨシアは言われた通りしたときに、イスラエルの民はみんな勝利した。このあと城壁が崩れて攻め上っていくんですね。20節ね、飛びますよ。20節、そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町に上っていき、その町を攻め取った。旧約ですからね、町にある男も女も若い者、年寄りも牛も牛やロバも全部剣が清絶します。で城壁が崩れるんですね。あなたの前にも病気という城壁、不治の病、治らない病はね、癌であったり死亡であったり、いろんな病気、難病であったりするかもしれません。治りません。現代の医学では無理でしょう。でも神様と来てください。主が語られたら、その言葉を信じて従ってください。奇跡が起こります。もちろんいつも言いますように、神が天に呼ばれる時があるからね、本当に天国が最高だ、これは間違いなく最高だから、その時は別ですね。まあ、でもその時でもね、ちょっと3回ぐらい交渉しましょう、もうちょっとおさせてくださいってね。それでも神様も天に呼ぶよって言われたらね、天に行かせてあげてください。その方が幸せだから。いいですか。あのですね、あの境内ね、いろんな事情があってすごい負債を抱えてしまうとかね、もう経済的にいっちもさっちもいかなくなるとかね、 一生懸命頑張ってもダメだという人ね、これも高い上益ですよね。神のところに来てほしいんです。本当に死の前に祈って、そして死と交わって御言葉に聞き、神から与えてください。主が言われたことに従っていくと、ある場合は一瞬にして、ある場合はあえて時間をかけて神様は解決を与えられます、ね、あら人間関係、今はこれが一番みたいですね。もう日本だけじゃなくて世界中、もう人間関係で傷んだ人が幼稚園児から老人ホームの人まですごい時代ですね。老人ホームでも人間関係でいろいろあるみたいですし、幼稚園児でも人間関係で傷むんですね。今では時代すごい時代になってきました。人間関係なんですよ。こじれたりいろいろ問題起こる。一番基本の夫婦が壊されてる、そしてその次の親子が傷んでる。でもそれを神の前に持ってきたら、どんなこじれ切った人間関係でも本当に死の前に持ってきて神様に聞いて、その方に信頼してこう交わりながら主に従っていくと、あることはいつものように瞬時に、でもあることはあえて時間をかけます。時間をかけないとあえて確認できないことがあるから、そして回復してこられるんですね。城壁って崩れるんです。神の手で崩されるんです。言ってくださいね。ただ神様は言葉を与えてくださって、その言葉に応答するのも当たるんですね。証しをする前にちょっと聖書から言えば、例えば新約聖書で言えば、皆さんよくご存知のラダロの復活の時、イエス様は2日待って来られたら死んで4日経ってたと。11章ヨハネの福音の11章のところね。でお墓の前に来た時に、ね、涙を流されて、ね、言われたわけですよね。向こうの墓はいつもようにこう石が立てかけてあるからね、その石を取り除きなさいって。だマルタが、いやもう死んで4日経ってるから臭くなってると、ちょうど臭くなり始めた時だから、ちょっとそれはってね、さよくわかりますよ、ね、愛する人が臭くなってるのを見たくないし匂いするからね。そしたらイエス様言ったのは、あなたが信じるなら神の栄光を見るって言ったんですよ。信じるなら、で信じるって具体的にどういうことかって言ったら、石を取り除けることなんですよ。まさかラジオが一回やってくるなんてことは考えてもなかったと思う。でも主は信じるなら栄光を見るよって言った時に、分かんなかったけど主がそうおっしゃるなら信じて、とにかく石を取り除けよ、何が起こるか分からないけど、一回やってくるとは思ってなかったと思う。でもとにかく彼らは信じて石を取り除けたんですよ。そしたらイエス様が、神様感謝しますと言った後に、ラダロスカンフィアって英語でね、ラダロ出てきなさいって言って、ラダロは帰ってくるんです。石を取り除けなさいって言葉に応答した時に、普通に言ったら臭くなってるし、そんなの見たくないしやりたくないと思ったけど、主がおっしゃるから分かんないけど主はきっと何かしてくださると期待して、石を取り除けた時に奇跡が起こった。あとペテロの証明のところね、ルカの5章とヨハネの21章にあるんですけど、ルカの5章は初めての出会い、ヨハネの20章は再建士の時、再建士の時ね、どっちも同じなんです。ペテロはガリラヤ湖畔のいつも言うように漁師のプロ、ね、いつも言いますが、ペテロが弟子になってなかったらガリラヤ湖畔漁業組合組合長になってたと思いますだから ね、 これでね、漁に行ったわけで、どっちも同じなんで漁に行ってるんですよ。で一晩釣ったけど、釣ったというのは取ったってね、一晩や漁をやったんだけど取れなかった、一匹も。で面白いなと思うのは、シュッてのは面白いですね、一匹も取れないんですよね、一匹も取れない。で疲れ切って帰ってきて、ルカの5章では網を洗ってた。ヨハネの21章の方でもがっかりしてた。岸辺から声をかけるんですけども、どっちも同じで、全く取れなくて帰ってきて、もう取れない時間なの。今から行っても、普通で行ったらもう外来語を良くして帰るって意味がないの。だけど一生やれる。ルカの5章では深めにこぎ出して網を下ろしてなさい。たくさん取れるから。で、ヨハネの21章では右側に網を下ろしてなさい。もう取れない時間ですよ。右側に網を下ろしてなさい。ね、たくさん取れるからって。でルカの5章ではね、やっぱ最初だからペテロ一言言うんです。一晩やったんですよって、ね、でもそれでも行くわけです。ヨハネの20章はね、イエス様さえわからないんです。もう本当に砕かれて弱くなってて、イエス様ってことさえわからないけど言われるままにあるんです。面白いですね、聖書ってね。どっちも一つ教徒があるんです。主の言われた言葉に従ったんです。どっちも同じなんです。溢れるほどに大量になるんです。自分の船だけじゃダメで、もう一歩も船をやるぐらい、自分だけで他の船まで大量にするぐらい、満腹に満杯にするぐらい取れるんです。ゼロから。これすごいでしょ。でペテロはガリラヤ湖のプロだから知ってるんですよ。この時間には取れないし、これはこれ奇跡だって分かったんですよ。一番自分の得意分野だから。ありえないって。鍵は神の言葉に従ったんですよ。神様って生きてるんですね。あなたにも語ってくださいます。 聖書を読んでおられますか。御言葉を通して語られます。祈っている時に祈りの中に思いのうちに語ります。吟味は必要ですよ。語ります。礼拝を通して語ります。もちろんそれも確認してください。本当に語られます。予言を通しても語られます。その語られてくる神様の言葉を確認して、確かに神だと思った時に、人は笑うかもしれない、ありえないってかもしれない、でもあなたがそれを確かに神だと分かったら、受け取って信じるとき、その言葉に従うとき、奇跡が起こるんです。ありえないことが始まるんです。昔白馬キャンプで、マケドニアコールっていう、ね、使徒行伝16章のところのマケドニアコールって説教されて、マケドニアで呼んでる人がいるから行きなさいって。で、大牟田のペトリと僕は当時熊本にいたんですけども、神様の語りかけを受けて、神様どこに行ったらいいんですかって言ったら、タマナって言われたんですね。今回パウロ6世紀タマナでやりますけど、タマナって言われたんですね。で、それはタマナ、タマナないと思ったことかしませんけど、タマナですね。で、神様に聞いたら賛美隊で行けって言われたの。で、今はペトリと牧師はもういっぱい賛美して賛美が上手くなりました。でも本人の前でも言ってますからね、陰口ありませんよ。下手だったの、ねね、でもですね、彼はハンディを持った奥さんと車椅子、電動車椅子の奥さんと二人で玉の駅に行って歌うんですよ。上手くない歌を、駅長さんかな、駅員さんが飛んできた。やめてくれって、ここは駅来ないでやめてくれって。まあ、上手かったら違ったんでしょうけどね。で、彼は偉いですね、やめるんですけど、駅構内から出てそこでやるんですよ、ね、そしたらまたね、また駅が飛んできてね、ここは駅構内ではないけど駅のすぐそばだからやめてくれって言われたんです ね。普通そこでやめると思うんですけど、彼はね、やめないでバス停の前に行ってやるんです。バスを待ってる人は聞かざるを得ないなんでこんな人かってね、彼はやりたかったらやったんじゃないんですよ。主に言われたんですよ。マケドニアコールって、マケドニアコールって知ってますか。助けに来てくれって言って行くんです。必ず助けに来てくれと叫んでる人がいるって。神様に聞いたら賛美隊で行けって言ったから、私は歌が上手くないって自覚してた、感動なんて与えられないかもしれない、でも神がおっしゃるから賛美しに行こうって妻と言って二人で行ったん。で、絶対助けてくれって人がいるはずだと思って、駅でやって答えられて、駅前でやって答えて、それでもバスでやったん。そしたらですね、ある人がスーッと前通って通り過ぎて行って、また戻ってきたんです。ちょっと彼らより年上の通ってほしいなんですかね。そしてね、聞いてね、いろいろ聞いてきた、いろいろね、まあ、ハンディ持ってること逆にプラスになったんだけど、それでいろいろ話してるうちに住所教えてくれた。で、次の日訪問したら本物の住所だった。それで大体ね、嘘を知ることが多いんだけど、本物の住所だった。で、いたんですよ、ちょうどイエス様を信じました。それからね、政界にね、友人を時々連れてくるようになった。今も、もう随分昔の話です、今も政界に来ます。礼拝にも毎週じゃないけど時々来ます。すごいですよね、神の言葉に従った時。で、今は言うと僕はうまいですよ、結構ね。その時はっきり言って駅長さんが飛んできてやめてくれっていうしてもいたんです。本当に主が救おうとされてた人が、主の言葉に応答するときに神はなすんです。いつも話しているあのね、秋元牧師、9月4、5、6かな、6日の水曜日に長崎が来ますけれども、主語さっき読んで間違えたけど、6日ね、水曜日に来ますけれども、何度も話しているベニヤミンの時もね、面白いことがあるんですよね。あの難病になってね、脳が血遅れになって足が動かなくなると。それでお母さんに直接言わないでお父さん呼んできてくれって、お父さん呼んできて言ったのは、さって言うとお母さんが自殺する人がいるから窓から飛び出して、だからお父さん呼んできて、そして言ったわけですね。で、秋元牧師は聞いて感謝をしたわけですね。神は祭殿しかなさないから。で、病気のままで栄光を表すか、病気がなって栄光を表すか、いずれにしても神様は祭殿をするから感謝します。でもお父さんだから当然神様直してくださいって祈るわけですよ。神様から癒すって言葉が来たんです。大事ですよ、ね、いきなりもう信じ込んだんじゃないですよ、ね、治らなくても栄光を表すか、治って栄光を表すか、どっちかだけど、お父さんだから神様必ずあなたを栄光してくださるから感謝します、でも父親だから直してくださいって素直になったら、直すって言葉が来た。言葉が来たから信じた。そしたらお医者さんに行ったら、お医者さんがいろいろ話してくれた時に、聖霊を言ったわけですね。これが治ったら奇跡かどうか聞きなさいって、って日本ですからね、そんなこと聞けないけど、お医者さんに治ったら奇跡ですかって聞いたら、お医者さんが奇跡か、奇跡的ですねって言ったんですって。それで聖霊言ったんですね、私が治すって、神様ですよ、私が治すと言いなさいってね。日本ですよ皆さんアメリカなら言えるでしょうけど、日本ですからね。秋元牧師ってね、誤解されてますけどね、主に従うばっかりに。あの人結構ね、 日本人的なんです。根回しをちゃんと普通ならするタイプなんですと、普通で言えば。全く誤解されてますけど、主にしたわけか。ね、と言えなくてね、ずっとじりじりして言えなくて言えなくて、ね、でもう帰らなきゃいけないって時になって、いつもね、言われますけど、パッて言って逃げて帰ってきたって言いますけども、いや本当に勇気あるなと思って、私聞いたんで、車に乗った時ね、よく言われましたねって言ったら、いや、木原君ね、分かったんだよねって、言わないで帰ったら帰った後悔い改めてね、結局電話で先生呼んでもらって言わなきゃいけなくなったら、もっと大変だって、そう思ったから言ったんだって言ってたんでね、言ったんですよ。聖霊言った通り、神様が直しますって、神様が直しますって、主が言った通り言ったんですよ。そしたら神様は礼拝でみんなにそれを見せなさいって言ったから、礼拝の最後の5分から10分ぐらいかけて毎週毎週、頭がね、段差があって壊死してると 脳が壊死してて段差があって転換波があってこういう状況でって先生が言った通りを言って東京都難病して東京都難病してっていつも言いますが東京都の13人の東京都が指定した名医の13人が全員治らないって言ったらもらえるんです。いろんな保証があるからそれをもらったんですね。東京都難病指定になりましたってでちゃんと事実を全部伝えた後にお医者さんが言った通りそこからですよ。しかし主が治すと言われました。癒されますって始まるんですよね。それでね、言ってるときは、ね、信仰の勇者かっこいいの。ね。うちの妻のお母さんがね、昔そのテープを聞いてね、秋元君すごいねって言って信仰者やねってね。でもある人面白いこと言ったの。秋元君受け取れないのねって。よっぽど息子に治ってほしいねって言った人がいる。ね。まあそういうふうに見る人もいるでしょ。で、面白い。終わった後に当時高いとこだったから降りてくるときに毎週ですって言った後、治らなかったらどうしようって不安が来るんですって。ほっとしますよね。そのたびごとに神様って言うとね、神様私は言ったじゃないかって言って毎週毎週やったんですよ。主の言葉に応答したんですよ。従ったんですよ。何が起こったかすぐじゃないんです。半年ぐらいかかったけど、癒されるんです。そしてね、退院するんです。で、東京ですからね、長崎だったらね、退院するときはね、主治医の先生が来てね、よかったですねって言ってくれますけど、長崎ですから、東京ですからね、東京って例えばね、赤ちゃんの間もね、長崎は人にすっごい時間かけるの。妻が驚いてました。東京ってね、知ってます大量生産、ブワーってやるの。いや本当に、主治医がね、の最後に挨拶さん来ない、来ませんよ。よほど立場があるとか、なんか病院に影響力がない限り。来たんですよ、主治医が。ベニ君が退院するとき。で、秋元牧師は奉仕しておれなかったんだけど、その主治医が、秋元、そのベニヤミン君とお母さんですね、藤木さんが、ね、かっこ抱っこして帰ろうとしたらね、来てね、おめでとうございます、本当によかったですねってね、言ってね、まあ、奇跡ですねって言ったんですよ、そして言ったそうです、お父さんにお伝えくださいって、お父さんの勝ちですねって、お父さんの勝ちじゃないですよね、いつも言うように、これ、神の勝ちです。でもお父さんの勝ちですねって、わざわざ主治医が来て言ったのは分かりますか、覚えてるんですよ、強烈に心に響いたんですよ、神が言った言葉が。でこれね、今はあんまりありませんけど、昔ね、困った時のベリ頼みって言ってね、TLE の牧師はみんなこの話をね、伝道会でしてね、やってたんです。本当に人が救われるんです。秋元結婚式の時によくお話をします。めったに泣かない日本のお父さんが泣くんです。ああね、治っちゃった。どうしてか。神の呼ばれた言葉に応答したからなんです。信じたからなんです。信じて応答したからなんです。あなたにも神様は語られる。神の栄光、悲劇なんか本当にありません。本当にありません。神は一人一人を心から愛しておられて、一人一人に一番必要なことを語ってこられます。他の人に見て、あなたに語る言葉を持っている。その声を私たちが一人一人が聞いて、それで、もちろん、本当に神かどうか吟味しないといけませんよ。でも、確かに神だって分かったときに、本当に感謝して受け取って信じて、その言葉に応答すると、奇跡が始まるんです。城壁は崩れるんです。そしてあなたの人生に神様生きているって神様愛だって神様素晴らしいってねさっき高原牧師がね言ってましたけどニコニコ笑ってねいっぱいあるからね全部言わなかったんですけどなって、ね、そういうことが起こるんですよね。でそれは人生一回きりじゃありません。試練や城壁が二度三度立ったなら二度三度主はやってこられます。いやね主は生きておられるんです。あなたを愛しておられるんです。十字架にかかるほど愛された主は、復活された主は、今も生きていて、その十字架で示したいはあなたに、今も示されるんです。どうぞ皆さんね、この方の言葉を聞いてください。 この方に触れてください。あなたが自分が今ハッピーでも、あなたの周りにあなたの愛する人が困難に陥っているかもしれない。その人は今とても主の前に出れない状況かもしれない。あなたが出てあげてください。そして神様にその人のことを携えて持って行ってください。だって新約聖書見たらしばしばイエス様のところに母親が子供のために来る、父親が子供のために来る、百人隊長がしもべのために来て奇跡を見てるでしょう。あなたが自分が今祝福されているなら、今度は誰かのために、愛する人のためにその前に来てください。あなたが言葉を受けたら、そしてその言葉を信じたら、その言葉に応答したら、あなたの愛する人に神の手が伸びて奇跡が起こります。神の愛って抽象的じゃないですよ。実に現実的で実際的です。神様を愛しているがゆえに手を伸ばされます。それをね、共にこれからね、豊かに見ていきましょう。リバイバルというカナンのね、リバイバルというカナンに入るんです。で、群れとしてはガーッと人々の救いが始まるでしょうけど、皆さん一人の人生においては、大切な人の救い、あるいは皆さん自身の癒し、解放、さっき言った関係の回復とか、いろんなことに対する勝利と祝福が与えられて、その箇所を通して皆さんの大切な人が救われていくんですね。はい、まあ、さっき言われますけど、いやね、キリストを知ってるか知ってないかで決定的なんですよ。どんなにお金があって幸せな家族がいて健康でみんなに尊敬されてても、イエス・キリストを知らなければ何一つ死んだと持っていけないんです。そして読みに行くんです。聖書ははっきり言ってるんです。これはね、シビアな現実です。あなたの大切な方が、あなたの愛する人が、なんか自分より幸せそうに見えるわって思ったとしても、その人が必ず死が来るんです。地上に来てるから死ぬとき幸せそうに見える、それを何一つ持っていけないんです。そして読みに行くんです、永遠の滅びに。でキリストを信じた者だけが天に行ける。いつも言いますが、いろんな人の宗教でも一緒よ、みんな山に登るのはどの道でも一緒って否定しません。どの道でも山の上には登れます。でも山の上に登っても天には上がれません。山の上から天に登るのは十字架以外に何一つないんです。十字架しか天への道はないんです。私はね、本当に自分が神様に祝福されて、神様の奇跡を見て、神様の愛を体験して、その愛を、その奇跡を分かっちゃうんです。大丈夫ですよ、あるいはこんなことがあるんですよって、神様ならできますよって、その時にこれからね、私たちの愛する人の人生にも奇跡が起こりますし、救いが起こってまいります。で一緒にね、天国行った時にね、会いたいですよね。その恵みに預かっていきたい。でリバイバルってのはね、そういうことなんですよ。わーって人が救われて教会が大きくなったとかね、それ結果としてそうですけど、本当に一人一人が救われて、大切な人が天国で再会できるって、永遠に一緒に神と入れるって、それがたくさんたくさん起こってくるってことなんですよ。だから、ね、そこなんです。それがポイントなんですね。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。で主はそのために私たち一人一人にカナンの地で起こったように、あなたの前にある城壁を崩して奇跡を起こして神の愛を表してくださるんですね。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。一人一人が目の前にある城壁はみんな違うと思います。また今は幸いにしてとっても祝福されていても、人生は長いですし、ぐるっとことあります。またその人の大切な人が今困難の中にあるかもしれません。どうぞどなたがそうであったとしても、神様、あなたのところに出てきて、あなたの言葉を受けて奇跡をなされる神、愛のある神の恵みによってその城壁が崩れ落ちて勝利を与えてくださるようにお願いいたします。癒しを、奇跡を、回復を、解決を、あなたが豊かに表してください。お祈りをしたいと思います。罪があるとき祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願いを具体的に大胆におっしゃってください。病気ならば手を置いておいてください。心の問題ならそれを、精神的な病ならそのことを主の前に出しましょう。霊的な解放、経済、あるいは人間関係、お仕事、自分はいいんだけど家族や友人という方は、その方を思い浮かべて祈りましょう。どんなことでも主は聞いてくださいます。あなたの心の願いを主の前に今祈りましょう。ここにキリストが見せておられます。そのキリストにも願いましょう。私が祈りますので心を合わせてください。心を合わせて祈ると答えられると書いてありますから。天のお父様、今イエス・キリストの名って祈ります。 一人一人の心からの願いを聞いてくださる主よ、病んでいる体に触れ癒してくださり、心に触れ癒してください、精神的な病に解放と解決を与えてください、霊を解放してください、精で満たしてください、問題に対する解決を与え、こじれ切った環境を和解と癒しを与え回復してください。今イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの命ずる言われた霊をその人の力が出ていけ。あのグード霊から来た霊の力を完全に断ち切る。先祖祖から来た霊的な力を完全に縛る。イエス・キリストの御名によってこの壊死した神道を生き返れ。体にあるがん、甲状腺のがん、前立腺のがん、胃がん、水道がん、肝臓がん、腎臓がん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ、十字架のところに行け、イエス様のところに行け、リンパにあるがん、イエス様って命ずる、腫瘍、良性も悪性もリンパにある腫瘍、イエス様って命ずる、消えてなくなれ、体中にある腫瘍やがんよ、イエス様って命ずる、完全に消えてなくなれ、脊柱管狭窄症、イエス様って命ずる、癒されよ。なんか後遺症で喋りにくくなっている方、話せるようになりなさい、歩くのが困難になっている方、イエス様って命ずる、あなたは全てを知っておられます、歩けるように足を強めてください、今強めてください、耳鳴りを完全に取ってください、ある周波数が聞こえにくくなっている方、神様手を置いてください、癒してくださり、本当に正しく聞こえるように、しっかり聞こえるように、どの周波数も聞こえるように、耳を完全に聞こえるようになれ、目に触れてください、緑内障、白内障、イエス様って見てる、癒されよ。視野が欠けているその視野を広げてくださり、もやかっているもやを取ってください、あなたは全てご存知です、網膜に触れ、角膜に触れ、イエス様どうぞ目に触れ、筋肉に触れ、あなたは完全に癒してください、緑内障、白内障、イエス様って見てる、完全に治れ、視力を元通りに回復しなさい、 1.2、1.5 まで視力を回復しなさい、もやを取り除いてください、欠けた視野を元に戻してください、あなたの出来になります、イエス様って見てる、癒されよ。遠い親戚で会わないで済んだんだけど、なんか会わなきゃいけない用事ができた方、嫌がってはいけません。感謝して、心から感謝して、その人を祝福しなさい。感情は伴わなくても、キリストイエスによって祝福して感謝しなさい。私は、以前とは全く違う新しい関わりと環境を開く。新しい場所に行きたいと思ってるんですけど、あなたの心の中でこれは主が導いた場所と思っています。そうです。時があります。まだ時ではありません。あなたは今その場所を徹底して感謝して待ちなさい。今は非常に困難がありますが、これ逆転します。人のいない時間にその場所で徹底して礼拝しなさい。神を褒めたたえなさい。それを礼拝した時にはっきりそこにいる人々の雰囲気が変わり、状況が変わってくるとしています。一回じゃありません。繰り返し繰り返し礼拝しなさい。変わってくるとしています。その後私はあなたを次の場所へ使わせていこう。許したと思ったんだけど、また許せないって思ってる、ね。これからもそれは繰り返されますが、私はあなたに語ろう。あなたは許しました。そこに立ちなさい。感情が何と言おうと、許したことに立ちなさい。そして宣言しなさい。私は感情ではなく、神様許しました、そしてあなたはそれを受け取ったのでそこに立ちます。しばらくのこのせめぎ合いの後、あなたは根本的な解決と勝利を得ます。それはあなたにとってものすごくなことです。あなたはそれのことを通してなんか人生の傾きが変わります。癒しが起こります。そこから他のことにまで癒しを及んでいきます。私はあなたの人生をこれから新しい領域に、新しい祝福へと導いていくとしています。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 祝福された瞬間をしたいと思います。ハレルヤ、どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとごしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞ、お座りください。感謝します。オンラインしている方も、ご了承の方も、癒しとか何か変化があったらですね、ぜひ、教えてほしいと思います。主名公開しましょう。あと誰かのために乗った方はいつも言いますように、その方に必ず連絡を取って聞いてください。期待を持って治ったってね。でもしそうでなかったらすぐあなたが祈ってあげてください。主はあなたを通してね、奇跡をなさいます、癒しをなさいますね。はい、でお知らせなんですが、いつも純子さんがやってますが、今日はいらっしゃらないので私がしたいと思います。お知らせをご覧ください。こっちも出ますけれども、1番